第5章、熱と活編、世界料理の構造地図より。この章を読み終えたとき、終尾で8分という指示は、ダイヤルの数字ではなく、料理に対して今何を求めているのか、という問いに変わります。3つの熱の領域のうち、今どこにいるか、それぞれの領域が何を許し、何を罰するか、いい色と焦げの間の線がどこに敷かれているか、その輪郭が見えるようになります。1. レシピで一番嘘の多い変数。レシピにこう書いてある。中火寄りの強火で8分。家庭の料理人は、コンロのダイヤルを10段階のうち7に合わせて、タイマーを8分に設定して見守る。フライパンの中で、魚の切り身は水分を出し続けて、8分の間、皮が一度も色づかないまま終わる。このレシピを書いたのは、ガス火に、重い炭素素行の鍋を乗せて、魚の切り身を 300g 使ってテストしたシェフだ。読んでいる料理人は、電気コイルのコンロに、薄いノンスティック鍋、冷蔵庫から出したばかりの 450g の魚を入れている。ダイヤルの数字は同じ、それ以外はほぼ何も同じではない。これが家庭の台所で一番多い熱の失敗だ。そしてこれは、料理人の落ち度ではない。中火寄りの強火は、レシピ業界全体の中で最も怠惰な語彙だ。物理量を指しているふりをしているが、実際には書き手の願いを書いている。書き手のフライパンが書き手の台所で書き手の量の食材を入れた時に落ち着く表面温度、それがあなたの鍋でも同じになることを書き手は願っている。けれどならない。鍋が違う、コンロが違う、量が違う、食材の出発温度が違う、コンロのダイヤルの数字はフィクションだ。レシピを書いている本人も半分はそれを知っている。熱についてもう一つの考え方がある。それはダイヤルから始まらない。熱が食材に何をしているかから始まる。台所の中で熱は一つのものではない。三つの異なる物理的経路で食材に伝わる。経路が違えば仕事も違う。三つのうち今自分がどの経路を使っているか、その名前を言える料理人はレシピを字義通りに読むのをやめて、構造として読み始めた料理人だ。ダイヤルの数字はもう目標ではなく、道具になる。この章では3つの経路を、対流の領域、接触の領域、複写の領域と呼ぶ。鍋の手前から見た時の感覚に近いからだ。それぞれの領域は一つだけうまく仕事をする。そして一つだけ料理人がよく見落とす失敗の仕方を持っている。レシピ通りにやったのにうまくいかなかった。という時の理由は、大抵この領域の問題を別の言葉で言っているだけだ。料理人は一つの領域にいて、別の領域にいると思い込んでいた。この章は、その区別を長く書いたものだ。2.3 つの熱の領域、ほとんどの料理は、3つの領域のうちのどれかにいる。名前そのものより、領域と領域の間の境目の方が大事だ。けれど鍋が熱くなっている最中に区別を保てるよう、まずは名前を覚えてもらう。対流の領域は、食材が熱い流体に包まれている状態。水、出汁、蒸気、たっぷりの油。流体は見た目には静かでも動いている。動く流体は、食材のあらゆる方向から均等に熱を運ぶ。出汁で煮るじゃがいも、ふつふつのお湯で落とすポーチドエッグ、中華鍋の上で蒸す餃子、低温の油でゆっくり火を入れる鶏もも肉のコンフィ。全部対流だ。食材は使っている。熱はあらゆる方向から同時に来る。料理人の到達温度の上限は、流体の温度。沸騰した水は、100道道を超えない。蒸気は加圧されない限り、100道道の壁を破らない。油は、もっと高くまで上げられる。だから、揚げ物は対流だが、煮込みとは全く違う感触になる。流体が違いから。接触の領域は、食材が乾いた。もしくはほぼ乾いた熱い表面に押し当てられている状態。鍋が境界線。熱は鍋から食材の底面だけに早く集中的に伝わる。残りの面は空気の中にある。中鉄のフライパンの上のステーキ、鉄板の上のパンケーキ、油の薄い膜の上の豆腐、目玉焼き、全部接触。鍋が熱い。食材は鍋の片面にだけ触れている。触れている面は空気の面と違う火の入り方をする。可変が起きるのはこの領域だ。焦げが起きるのもこの領域だ。同じメカニズムの違う温度。 輻射の領域は熱が間に何も挟まずに届く状態。食材はオーブンの中、もしくは上火の下に置かれる。赤外線が空気を通って食材の表面を打つ。200度でローストする鶏。サラマンダーで皮を膨らませるピーマン。トーチで仕上げるクレームブリュレ。全部輻射。流体の浴槽もなければ、鍋の底もない。熱は空洞の壁から、上の発熱帯から、もしくは炎から直接届く。食材の表面は直接さらされているから一番早く熱くなる。中は表面から電動によってゆっくり熱が入る。ほとんどの本物の料理は一つの領域だけでは終わらない。順番に複数の領域を通る。ローストチキンは接触、鍋で皮を焼くから複写オーブンへ。パスタは対流、茹で湯から接触、仕上げの鍋から火を止めた状態へ。煮込みは接触焼き目から、対流長時間の煮込みから複写、オーブンに入れた蓋付きの中鉄鍋の中の天井へ。料理人はそれぞれの意向に名前を付けられるなら、ダイヤルを変える瞬間にも名前を付けられる。名前を付けられない料理人は、一つのダイヤルの位置を長く保ちすぎて、料理の窓を逃がす。それぞれの領域が何を許して、何を罰するか表にしておく。領域、得意なこと、罰すること、代表的なレシピ。赤いなことは、対流均一な火入れ、穏やかな内部温度、タンパク質を縮ませない。表面の可変、水は100度を超えない、コラーゲンの少ない部位の即焼き、ポーチング、煮込み、蒸し物、揚げ物、カルボナーラのパスタ側。可変、皮、メイラード反応、油の素早い溶け出し、熱い、食材の均等な火入れ、薄いタンパク質の多すぎ、鍋の詰めすぎ。ソテー、ステーキ焼き、ステーキをポアブル、焼肉。複写、平らでない表面全体丸ごとのローストを均一に焼く。表面をじっくり乾かしてカリッとさせる。上から焦がす。薄いもの、色がつく前に乾く。表面が濡れているもの、自分の水分で蒸す。空洞に対して小さすぎる食材。オーブン焼き、クレームブリュレ、フレンチオニオンスープの最後の上火。この表は出発点であって、ショーそのものではない。この表が可能にする問いがショーだ。今自分はどの領域にいて、次の移行はどこで起こるのか。3. それぞれの領域が抱える一つの危険。それぞれの領域には料理人を捕まえる失敗の仕方が一つだけある。領域の名前を覚えるより、失敗の仕方を覚える方が実用的には役に立つ。失敗の仕方は線がどこに引かれているかを教えてくれるからだ。対流、水が消える。ソースを煮詰めようとして強火にかける。台所を離れる。戻ってきたら、鍋は乾いていて、そこに薄い褐色の皮が張り付いている。流体がある間は、対流の領域は仕事をしていた。流体がなくなった瞬間に、領域は静かに対流から接触に切り替わる。そしてその新しい接触の領域が、本来は接触のために作られていないソースの上で仕事を始める。料理人が戻ってきた時には、もう焦げている。レシピには水がなくなったら気をつけて、とは書いていない。書き手は料理人が気づくと思っていたから。けれどほとんどの料理人は気づかない。領域が切り替わった瞬間まで、見た目には何も変わらないからだ。直し方は、その瞬間を見分けること。鍋の中で液体が動いている間は、対流。液体が動かなくなった瞬間、表面が波打つのをやめて、ガラスのようになった瞬間、沸騰がグツグツから、とろりに変わった瞬間、領域はもう切り替わっている。料理人は今、接触の中にいる。接触の領域は、火を弱くするか、絶えずかき混ぜるか、コンロから外すかを要求する。ベシャメルがこの過程で濃くなるのは想定通り。けれど放っておかれたワインの煮詰めがここまで来ると、それは焦げだ。移行こそが料理の一番脆い瞬間だ。接触、表面が焦げに渡る。かつ変と焦げは温度違いの同じ化学反応だ。メイラード反応は表面温度でおおよそ140度から165度から平行で起こる。糖のカラメル化は160度から180度から間。乾いた表面で200度を超えると、同じ反応は、料理人が求めている茶色くてうまい化合物を作るのをやめて、料理人が求めていない、 鋭くて苦い化合物を作り始める。境目に鋭い線はない。連続だ。マホガニーはいい。炭はダメ。料理人はその窓を選んでいる。そしてその窓はほとんどのレシピが書いているよりも狭い。接触の領域にいる料理人は2つの信号を同時に読んでいる。食材の色と鍋の音。静かになった鍋は乾いた鍋だ。水分はもうなくなり、次に起きるのは焦げ。安定した強いジューという音がする鍋は、食材から油の中へ水分がまだ出ている鍋。ジューから無音への移行が警告だ。料理によってはその警告の限界まで行きたい。ステーキの皮はチキンの皮より線に近い。けれど線がどこにあるかを知っていて、音が先に消えることを知っていれば、技術の大半は身についている。複写、表面が墨に渡る。複写の領域は、一番長い導火線と、一番致命的な終わり方を持つ。オーブンに入れた鶏は、40分間ずっと見た目が無事で、最後の5分で手羽先が黒くなり、胸の皮が裂ける。上火の下も魚は、3分でうっとりするほど綺麗で、5分で食べられなくなる。複写は色をゆっくり積み上げていく。そしてある瞬間からは、いっぺんに積み上がる。最後にだけ見に行く料理人は、炭を見つける。直し方は確認のスケジュールを変えること。複写の調理は一旦色がつき始めたら、数分ごとに見る必要がある。タイマーが鳴った時に一度見るのでは足りない。200度銅で鶏を3度ローストした料理人は、皮が淡いから金色に変わるのが、30分目から40分目の間、金色からマホガニーに変わるのが、40分目から50分目の間だと分かっている。50分目を過ぎると、1分ごとの差が、それまでの1分よりずっと大きい。加速は本物で、料理人を捕まえるのはこの加速だ。金色になるまでと書いてあるレシピで、金色が1時間のローストの中の40秒の窓だということを、レシピは書いてくれない。一度、鳥を炭にしたことのある料理人は、それを学ぶ。カッペンを、普通の言葉で、この章で一番役に立つ単語は、おそらくカッペンだ。見た目が似ている複数の異なる化学反応を一括りにする傘の言葉だ。料理人は化学を細かく覚える必要はない。けれど、主要な反応が2つあって、それぞれが求める条件が違うことは知っておいてほしい。1つ目は、メイラード反応。アミノ酸、タンパク質由来と還元糖、甘い食材だけでなく、多くの食材に含まれる糖の間の反応。これが肉を褐色にする。パンに皮を作る。焼いたホタテやローストした玉ねぎの表面を濃くする。メイラードは乾いた表面と140度度から165度あたりの温度を好む。140度度以下では非常にゆっくりとしか起きない。乾いた表面で200度度を超えると苦い化合物を作り始める。窓はほとんどの料理人が思っているより狭い。一番多い間違いは、濡れたタンパク質を鍋に入れてメイラードを浸すること。表面に水があると、その水が蒸発し終わるまで鍋の温度は100度で止まる。その頃には料理人は焼き目がつかないと諦めて火を強くしている。今度は鍋が熱すぎて表面は焦げる。二つ目は、カラメル化。アミノ酸を伴わず糖だけで起こるより高い温度の反応。ゆっくり茶色になるまで炒めた玉ねぎは、厳密にはメイラードの方が優勢だ。タンパク質も入っているから。白砂糖が作る純粋なカラメルは純粋なカラメル化。カラメル化は160度度から180度度の間で起き、メイラードとは別の系統の風味化合物を作る。もっと深く、縁が苦く、セイボリーさは少ない。2つの反応はほとんどの褐色になった食材の中で隣り合って暮らしている。鍋の上で両者を分ける必要はない。料理人はカッペンが一つのものではないこと、そして条件、乾いた表面、十分な熱、適切な温度での十分な時間はどちらの反応が優勢でも同じだということ、知っていればいい。カッペンの進行を色のはしごで考えると役に立つ。淡い表面は生の見た目を失ったが、まだ色づき始めていない。濡れたタンパク質を冷たい鍋に入れたまま放置すると、永遠にここにとどまる。金、きつね色、メイラードの初期。 表面が色を集め始めた。風味が立ち始める。チキンの皮やパンの表面はここで止めることが多い。中身はまだ火を通す必要があるが、表面はレシピが求めていた段階に到達している。マホガニー、メイラードの深い段階。皮はしっかり育っている。表面の風味はピーク。ステーキの皮が目指すのはここ。ローストしたチキンの手羽先と胸の皮が目指すのもここ。こう、不可褐色。役に立つカッペンの縁。苦い音が入り始める。意図的にここを狙う料理もある。深く焦がした皮むきピーマン。焼肉の縁の黒い部分。タルトタタンのキャラメルの縁。多くの料理はここまで来てはいけない。炭、線を越えた。表面は焦げて鋭い化合物を作り、料理全体に苦い下味が乗る。どんな調味でも治らない。はしごは目標ではなく描写だ。料理ごとに止まる段が違う。意図的に違う。クレームブリュレの上は甲の縁のマホガニー。それが狙いだ。魚の切り身は金。脳は失敗。ステーキの皮はマホガニー。タンは確信不足の失敗だ。料理が今どの段を求めているか、その問いに答えられる料理人は、ほとんどの人が気づいていない問題を一つ、すでに解いている。
は、サイトのレシピを熱の領域で読み解く。下のリンクはサイトのレシピで、各リンクの後の段落は、その料理が熱に対して何をしているかの読み解きだ。第一章での七軸の読み解きと同じ手法だが、ここではレンズが狭い。どの領域か、どの移行か、どの失敗点か。ステーキ用ポワブル。接触の領域、決定的。ステーキの皮は、接触の領域が最も厳しく要求される姿だ。鍋は、メイラードの上端。肉の底面の表面で、180キロ、200度度あたりまで上がっていなければならない。肉は乾いていなければならない。表面に水分があると、その水分が消えるまで、鍋は100度度で止まり、その間に肉の他の部分は火が通り過ぎる。料理人は決断する。肉を押し付ける。最初の90秒は動かさない。決断は日。皮ができるか、できないか。粒胡椒の衣は接触の効果を強める。粗挽き胡椒が表面に凹凸を作り、滑らかな表面より多くのメイラードの場を提供するからだ。続く鍋ソースは対流で短い。同じ鍋にワインと生クリーム、そこに残ったフォンが液体に溶け出す。二つの領域が順番に10分以内で。内部の火入れには余熱調理、キャリーオーバーが効く。家庭料理人が一番見くびる部分だ。ミディアムレアなら内部温度50から53度度で引き上げる。休ませている間にさらに3から5度度上がる。全肉の牛肉はミディアムレアまで下げて安全。ひき肉は別の話。パワーグラフ7を参照。フレンチオニオンスープ。カラメル化が料理そのもの。ほとんどのセイバリーなレシピは、可変を工程の一つとして使う。フレンチオニオンスープは、可変を料理の本体として使う。玉ねぎは、バターと少量の油で、重い鍋で45分から1時間、ゆっくり汗をかかせる。料理人は玉ねぎを煮ているのではない。玉ねぎの上で、長くゆっくりとした、メイラードとカラメル化を指揮している。火は底が焦げる線のすぐ下。料理人はかき混ぜ、底の褐色が濃くなりすぎたら、少量の水でディグレイズし、待つ。料理の深さは、料理の色そのものだ。薄く淡く、水っぽい玉ねぎスープは、メイラードが行われていないスープで、どれだけ牛だしを足しても救えない。玉ねぎが暗くなったら、領域が切り替わる。だしを加え対流。短く煮て一体化させ、最後にパンとチーズを乗せて上火で仕上げる。一杯のスープに3つの領域。それぞれ違う仕事をして、料理の名前を背負っているのは、長い接触の段階だ。クレームブリュレ。複写の劇場。カスタード本体は対流だ。湯煎で低温のオーブンで焼く。周りの湯がオーブンの温度の天井を穏やかに保ち、カスタードが割れずに固まる。けれど、料理の名前が指しているのはその後だ。冷やしたカスタードの上に薄く砂糖をまぶし、トーチか上火で濃いカラメルまで持っていく。これは複写の領域を最も小さな仕事に使った例だ。薄い砂糖の表面、フルパワーで10秒。料理人が思っているより短い時間で泡から甲へ。
複写の性格がここに出ている。最後に加速する。料理は1時間分滞留で10秒分複写。食べる人の記憶に残るのはその10秒だ。
バカラをアルピルピル。接触の崩壊寸前の淵。
塩漬けのタダラ、オリーブオイル、ニンニク、唐辛子。タラは温かい、けれど熱くはない油の中に皮を下にして置かれる。料理人は接触の領域を機能する最低温度で使っている。
油が熱すぎるとタラは丸まり、ゼラチンを早く放出しすぎて乳化しない。
油が冷たすぎるとゼラチンは全然出てこない。窓はだいたい油70、80ドル上で。タラが穏やかに火が通った後、タラを取り出して油とゼラチンと少量の魚の汁を混ぜて乳化させる。
カツ変のためではなく、ゆっくりとした穏やかな溶け出しのために接触を使っている。料理はメイラードが始まる温度を一度も超えない。
カルボナーラ、滞留、接触、火を止めた状態。塩の入った沸騰したお湯の中のパスタ、滞留。乾いたスキレットでゆっくり油を出すグアンチャーレ、接触、ただし弱火。油を出すのにゆっくりがいる。パスタを湯切りし、熱いパスタがグアンチャーレと出てきた油に出会い、接触、パスタ油を加えて薄い乳化を作る。そして卵とチーズの混合物を加える前に鍋を完全に火から外す。これがカルボナーラの肝心の瞬間で、家庭の料理人が一番間違えるところだ。火を完全に止めて残熱だけがある状態で卵を入れる。火を止めずに加えると残熱に進行中の熱が足され、卵はソースの絹のような濃度を通り越して失敗の塊になる。料理人はある領域がない状態を道具として使っている。鍋はもう接触ではない、もう滞留でもない。料理が要求しているのは火を止めた瞬間だ。
クラムチャウダー、滞留に複数のタンパク質。チャウダーは最初から最後まで滞留だ。
玉ねぎとベーコンを短く接触で炒ね、じゃがいもと貝の汁と牛乳が加わる。
滞留、アサリは最後に加える。アサリは3分以内で火が通る。
10分鍋に入れているとゴムのようになる。
チャウダーは穏やかなふつふつで保つ。強い沸騰は乳脂肪を分離させる。
マナビは複数のタンパク質。
玉ねぎは出汁の中で1時間でも平気。
じゃがいもは15分。
アサリは最後に到着しなければならない。
3つのタンパク質、1つの領域、3つの違う窓。
タルトタタン、カラメル化を焼き工程まで持ち越す。
リンゴをまずコンロの上でバターと砂糖でカラメリゼする。
接触の領域、深いカラメル化、
脳の縁のマホガニ。
その上に生地を乗せて鍋ごとオーブンへ複写。
料理は逆さに読む。
反転させた時、濃いカラメルの面がタルトの上になる。
リスクは反転のタイミング。
早すぎるとカラメルがまだ固まっていない。
遅すぎると冷えて飴になる。
順番に2つの区域、そして型から外す時に3つ目のリスク。
食卓に分散された接触。
テーブルの上のグリル。
食べる人自身が高温の接触で数秒のうちに小さな肉片を焼く。
料理人板場が用意してあるのは構成要素。
接触の領域が完結する厚さに切った肉、漬けだれ、添える野菜。
調理は食べる人に委譲されている。
接触の領域が片面15から30秒で完全な仕事ができるサイズに切ってある。
学びは肉の厚さ。
領域に対して正しい厚さなら肉は色づきと火入れを同時に終える。
間違った厚さなら色づいて中は生か、火が通って色は淡いままのどちらかになる。
ダイヤルは固定、可変なのは肉の幾何学だ。
6. 新しい料理を熱の領域で読む。
ここまで読んだ料理人にはもう小さな再利用可能な習慣が手に入っている。
馴染みのないレシピを始める前に30秒だけ領域の順番で読み解いてみる。
問いは短い。
この料理は調理時間の大半をどの領域で過ごすのか。
煮込み、接触の入り口から滞留へ。
ロースト、おそらく接触の入り口から複写へ。
ソテー、ずっと接触、茹で物。 これはどう調理されているかという問いに、物理のレベルで答えるのが領域だ。移行があるか、あればどこで。ローストチキンは接触から複写へ。リゾットは接触、米を煎る段階から対流、出汁を少しずつ加える段階へ。移行こそが、料理人の注意が最も必要な瞬間だ。それぞれの移行の失敗の仕方は、対流、接触の失敗は、水が消える。接触の失敗は、焦げ。複写の失敗は、炭。移行に名前を付けた料理人は、注意すべき瞬間にも名前を付けたことになる。ダイヤルは今何をしている？ダイヤルだけで足りるか？焼き目のために高く引き上げて、煮込みのために下げて、煮詰めのためにまた上げる。ダイヤルが動く必要のある料理は多い。先に領域の順番を読んだ料理人は、ダイヤルを動かす瞬間を料理が始まる前に予想している。これは小さな習慣だ。深呼吸一つ分の時間しかかからない。レシピそのものは何も変えない。変わるのは鍋の前に立っている時の料理人の姿勢。手順を追う人から手順を予想する人へ。10皿も作れば姿勢は自動化する。書き手の曖昧な中火寄りの強火8分は、料理人の中ではっきりした接触の領域、表面はマホガニーまで、音を先に読むに変わっている。火入れのなど、そして安全の床、熱についての会話はいずれ内部温度に行き着く。これは家庭料理と食品安全が重なる場所で、家庭の料理人にはレシピの書き手がしばしば伝えそびれる責任がある。これから書くことはシェフの好みではない。床、これより下げてはいけない最低ラインだ。ひき肉、鶏肉、豚肉は中まで火を通す。ひき肉は表面の菌をパティ全体に分散させる。だからステーキはレアで食べられて、ハンバーガーはレアでは食べられない。ひき牛、ひき羊、ひき豚、ひき鳥、ひき七面鳥、全部中まで火を通す料理だ。目標は内部温度70から74度で瞬間的に保持。ひき肉にミディアムはない。鶏肉にお好みではない。スタイルの選択ではない。安全の床だ。全肉の牛肉と全肉の羊肉はミディアムレアまで下げて安全に食べられる。菌は表面に住んでいて、表面は焼き目で殺菌される。きちんと焼き目のついたミディアムレアのステーキは、菌のいる表面が殺菌温度まで熱されている。内部は50から50、50キロキ、牛肉のミディアムレアの窓で問題ない。同じ理屈が羊のチョップとローストラム、ミディアムでだいたい内部60から60、50キロキにも当てはまる。式盤にはこの理屈は当てはまらない。全肉の豚肉は家庭料理人が今も一番迷う案件だ。古い指針は豚はよく火を通すだった。現代の指針では鶏ひなのリスクが昔ほど深刻ではなくなった地域では、全肉の豚を内部温度63度で短く休ませてから食べるのが許容される。ミディアムに近い。ひき豚はまたしても例外、70から74度でまで火を通す。鶏肉は部位によらず中まで火を通す。丸鶏、胸、もも、手羽。目標は一番熱い部分で内部74度だ。鶏肉から出る赤い汁は火が通っていない鶏肉の合図だ。鶏についてギリギリ火が通る程度に書くレシピは危険な書き方をしている。温度計が正しい道具で料理人の人生を変える最も安いキッチン用品の一つだ。魚には2つの道がある。刺身グレードはアニサキスを殺せる温度まで適切に冷凍されたもの。商業基準ではマイナス20度で24時間など。以下、表面だけ炙って食べられる刺身グレードでない魚は中まで火を通す料理で、目標は内部60か65度で押す。家庭料理人がスーパーマーケットで買う魚はラベルが特別に書かれていない限り中まで火を通す前提で扱う。生食を意図する場合、アニサキスのリスクを忘れてはならない。半熟の卵黄、ポーチド、半熟茹で、目玉焼き、カルボナーラやオランデーズのコロリとした黄身はスタイルの選択で、 一つだけ注意書きがつく。脆弱な集団には適さない。妊娠中の方、免疫が低下している方、ごく幼い方、ごく高齢の方。一般の料理人と食べ手にとって半熟卵黄は問題ない。上記の方たちには、卵は中まで火を通すか、パスチャライズ卵を使う。役に立つ内部温度の早見表。食材、目標内部温度、中。牛ステーキ、全肉、ミディアムレアで50か53度度、ミディアムで55か58度度。酸化5度を低めで引き上げ、シャリーオーバーに仕上げを任せる。羊、全肉、ミディアムレアで55か60度度、ミディアムで60か65度。同じキャリーオーバーの考え方。豚、全肉、ミディアムで63度度の後に休ませる。ウェルダンで70度度。現代の豚の取りひなリスクは低いが、地域差あり。ひき肉、牛、羊、豚、鶏類は、70か74度度、例外なし、ミディアムなし、レアなし、安全の床。鶏、部位問わず丸鶏は、一番熱い部分で74度度、赤い汁は火が通っていない印、温度計を使う。魚、刺身グレードでないは、60か65度で押す。身が不透明になり、ほぐれる。魚刺身グレードは生か表面だけ炙る。アニサキスを殺せる温度まで冷凍されたものに限る。卵半熟黄身は黄身がやっと固まる。約63度度。妊婦免疫低下、ごく幼少ごく高齢の方には不向き。卵中まで火が通っているは黄身が完全に固まる。施設や脆弱な人向けの規定。火入れの窓はシェフだけの秘密ではない。料理人が知る権利のある情報だ。勝ちそびれているレシピは料理人に対して不親切なだけだ。3000円の温度計はこの賞の一番大事な道具で、この賞が唯一買ってほしいという道具だ。8、よくある誤解。火が強いほど料理は早い。むしろ逆のことが多い。強い火は表面を中身が温まる速度より早く焦がす。とても強い火の下のチキンの桃は皮が炭になっているのに、骨の周りの肉はまだ冷たい。熱い食材は低めの火でもっと長く。強い火は薄い素早い食材のためのもの。鍋は煙が立つまで熱くしてから肉を入れる。発煙点を超えて煙の立っている鍋はもう鋭い化合物を作っていて、メイラードがきれいに働く温度を超えている。料理人が欲しいのは熱い鍋であって煙の立つ鍋ではない。テスト方法。水を一滴鍋に弾いたとき、瞬時に蒸発せず、たまりもせず、粒のまま踊る。家庭でバターやオリーブオイルを使うとき、煙の立つ鍋はすでに線を越えている。肉を休ませるのは伝統。違う。肉が火から外れた後、温度は数分の間上がり続ける。キャリーオーバー、余熱調理。表面に伝わった熱が中心に向かって動き続けるからだ。50度度で引き上げたステーキは、休んでいる間に53か55度度に到達する。休ませない料理人は、鍋の中で肉を最終温度まで火入れしていることになる。つまり、表面はその瞬間に料理人が望んだ点を超えて、さらに火が入っている。ダイヤルの数字は、どのコンロでも同じ意味だ。違う。ガス火の中と、電気コイルの中と、IH の中は、3つの違う表面温度を作る。料理人が学ぶのはダイヤルではなくそのコンロだ。カツヘンは見た目だけ。カツヘンは風味化合物が作られていることの目視信号だ。ステーキの褐色の皮には生肉の時には存在しなかった化合物が含まれている。ミディアムレアだけど色が淡い肉は料理人が皮の風味を育てるのを許さなかったミディアムレアだ。カツヘンは料理の風味の署名だ。オーブンは設定温度を保つ。ほとんど保たない。家庭のオーブンの多くは目標温度を10から20度しのサイクルで上下する。15から20度しずれて固定された誤差を持つものも多い。オーブン用の小さな温度計がこの章で2番目に役に立つ道具だ。測ったことのある料理人はダイヤルで180度しは実際には165度しを知っていて、それに合わせて調整する。9、料理人の目。ハノイで一季節仕事をした薪火の店で、上の料理人は 私が出汁の鍋に触れるのを、まず鍋の側面に手を当てさせるまで許さなかった。彼は手のひらを金属に押し当て、温度を感じ、それからうなずくかうなずかないかをした。手のひらが3秒以内に離れるほど熱ければ、出汁は骨にとって強すぎぬ沸き方をしていた。彼はもっと弱く、長くを求めた。手のひらが5秒、ひるまずに置けるなら、出汁は彼の欲しい温度にあった。彼は85同士とは決して言わなかった。彼の言い方は3秒は早すぎるだった。その季節私は同じ動作を200回くらい見たと思う。やがて今度のダイヤルが彼にとっては他人だとわかるようになった。彼が気にしていた温度は食材の温度だった。それを測る道具として彼が信頼していたのは鍋の側面に置いた手と出汁の表面を見る目だけだった。鍋が焦げ始めると彼は部屋の反対側からでもわかった。音が変わるからだ。その手を鍋に当てる動作を私はよく思い出す。温度計とオーブン用ケージを持った家庭料理人はその料理人が注意でできていたことを器具で再現できる。温度計はまだ注意を育てていない人にとって早い。注意はすでに育てた人にとって早い。要はダイヤルは変数ではないということだ。食材が変数、鍋が変数。
もう一つ書いておきたい。
鍋の前で料理人が一番言いにくい言葉は、今火加減が違うだ。失敗を認めるように感じる。レシピは中火よりの強火と書いていて、自分はその通りに合わせていて、なのに料理は思った通りにならない。料理人は誘惑される。そのまま続けて、料理が後から立ち直ることを願う。立ち直ることはほとんどない。技術は進行中に修正すること。30秒だけ鍋を火から外す。ダイヤルを2段階下げる。食材を鍋の冷たい隅に動かす。レシピはそれを書いていない。書き手はあなたのコンロが何をしているか知らなかったからだ。これが熱を支配するということだ。ダイヤルではない。周囲だ。重図と表、構想。この章が本のレイアウトに入るとき、3つのビジュアルが入る予定だ。テキストで下書きをしておく。図1、3つの領域。3枚絵、1枚目流体に使った食材に四方から熱の矢印が刺さる。対流。2枚目鍋の表面に押し当てられた食材に下からだけ矢印、上は空気、接触。3枚目オーブンの空洞の中にある食材に壁と上の発熱帯から波線、副写。それぞれの前に得意なこと、罰することのラベル。図2、カッペンのはしご。縦長の帯に上からアン、金、マホガニー、ノー、スミの5段。各段の横にその段を狙っている料理を1行で。色づきはどこまでで十分かをレシピが言わない代わりにこのはしごが言う。図3、火入れの窓のストリップ。40度から80度の横軸。牛、羊、全肉の豚、鶏、ひき肉の安全ゾーンが帯で示される。ひき肉のゾーンは70度から初めて始まる。鳥には縦線で安全の床が敷かれる。家庭料理人の俺はミディアムが好きがどの肉に当てはまってどの肉には当てはまらないかが一目でわかる。家庭の安全のためにこの章で最も役立つ一枚。11章のまとめ。この章を読み終えた読者は最低でも4つのものを手に入れている。一つ目は領域の言葉、対流、接触。それぞれ一つだけ仕事を上手にし、一つだけ失敗の仕方を持っている。ほとんどの料理は順番に複数の領域を通る。領域に名前を付けられる料理人は、レシピを字義通りに読むのをやめている。二つ目は、カッペンのはしご。アン、キン、マホガニー、ノー、スミ。料理ごとに止まる段が違う。料理が今どの段を求めているか、名前を付けられる料理人は、皮を噛んで焼くのをやめている。三つ目は、火入れの床。ひき肉、鶏肉、豚肉は中まで火を通す。全肉の牛と羊には、ミディアムレアの窓がある。魚は二つの道。刺身グレードか、中まで火を通すか。温度計が窓を届けてくれる。四つ目は、姿勢。料理人は新しいレシピを、領域の順番で読み、意向を特定し、失敗の仕方を予想し、進行中にダイヤルを修正する。中火よりの強火は、料理人の中で、 接触の領域、表面はマホガニーまで、音を先に読むに翻訳される。この翻訳はもう戻らない。12、次の章へ。この地図の次の章は、酸と明るさ。第1章、第2で触れた軸を深く掘り直す。第5章の熱が揮発する香りを解き放つもので、第6章の酸は、皿の上に届いて食べる人に、これは今作られたばかりだ、と伝えるもの。熱は深さを作る。酸は到着を届ける。二つ揃って料理は着地する。この章で組み立てたものを練習し続けたい料理人には、次に作る一皿でこうしてみてほしい。ダイヤルを回す前に領域に名前をつける。料理が進むにつれて意向に名前をつける。何かがおかしいと感じたら失敗の仕方に名前をつける。名前をつけることが技術の半分以上だ。熱はダイヤルではない。食材が何によってどれくらいどの面に対して何をしてほしいと頼まれているか、それが熱だ。この章を読み終えた料理人はもう正しい問いを立てている。答えはこれからの料理人生の間、一皿ずつ鍋の上に届く。